Studio 2, stand by please.
Discovering fine artists from all over Japan. The best variety of the music of tomorrow. 近未来追求型音楽バラエティ DJ のビーズ東京ライブ。 DJ のビーズ東京ライブ。メインパーソナリティの DJ のビーです。この番組は確かな音楽性を持ったインディペンデントアーティストに DJ のビー自らが出演交渉し、明日の日本の音楽シーンを描き出す近未来追求型音楽バラエティです。アーティストの人間性に迫る打ち合わせなしのトークとファン目線の選曲でお届けをしてまいります。この番組は兵庫県西宮市さくら FM をキーステーションに、中央 FM、FM 根室、FM ビュー、FM トナミ、FM 七子、丹南夢レディオ、富山シティ FM、敦賀 FM ハーバーステーション、FM 松本、宮ヶ瀬レイクサイド FM、ハワイホノルルケーズレディオ、東京 FM ミュージックバードを経由して54局ネットでお届けをしてまいります。今日は DJ のビス東京ラビ久しぶりにお迎えをするゲスト、サプライズニュースなどもありつつ盛りだくさんでお届けをしてまいりたいと思います。話題のあの曲もフルでオンエアをいたします。今日のゲストはこの方です。
高田リオンです。よろしくお願いします。
高田リオン。
Best variety of the music of tomorrow.
DJ のビーズ東京ライブ。
DJ のビーズ東京ライブへようこそ。今日のゲスト、高田リオンさんです。お久しぶりです。
お久しぶりです。よろしくお願いします。
去年の9月、8月、9月以来でしたか。
そうですね。
もう番組にお越しいただくのが約1年ぶり。
丸1年とかですよね。
お久しぶりでございます。
いや本当に。でものびさん自体にはちょくちょく会ってますよね。
そうなんですよ。残念ながらちょこちょこ会いまして、
そうですよ。でもこうやって収録とかねさせていただくのは本当に丸1年ですね。
大体お酒の場でね。
あそうですね、
うん、しかも最近すごい働いてるから飲めないとかっていうのがね。
もう本当そういうのが多くてですね、徐々につまんない男になっていくんですよ。本当にいやでもまあ自分の使命だと思ってますしね、うん、働きながら音楽をやるっていうのは。
まあまあまあまあまあ、そうですね。まあそんな感じでですね、番組常連ゲストの一人ではあるんですけれども、はい、まあちょっとお久しぶりということで、はい、高田リオンさんどんな人やったかなってちょっと思い出せないアーティストリスナーの方もいるかもしれないので、はい、自己紹介というか、
はい、
お願いしてもいいでしょうか。
はい、はい、私シンガーソングライター、もうなんかシンガーソングライターっていうのもあれですね、なんかもうなんか変えたいなって思ってますけど。
あそうですか。
働きながら歌う男、いや、うん、でもやっぱ言いましょう。シンガーソングライター高田リオンと申します。よろしくお願いします。うん、はい、いい歌歌っています。
いやそうなんですよ。本当にいい歌を歌っているアーティストさんでですね、まあ、まだこう日の目を見たっていう感じではないというところがすごく悲しいところなんですけども、ぜひみんなに、ね、たくさん聞いてもらいたいなと思っているアーティストさんの一人ではありまして、今年の2月でしたか、ヤマハホールで開催をされました番組の主催アーティスト、主催ライブイベントですね、
はい、
にご出演をいただきまして、あの日はまあいろんな色のアーティストが6組ですか、出ていただいた中でリオンさんが唯一のギター弾き語りで、
そうですね、
出ていただきまして、
ちょっとノビーさんに感謝したいことがあるんですよ、はいはいはい、やっぱあれって色だと思うんですよね。あの日はそのピアノ弾き語り のアーティスト、はいはい、メインでやってて、うん、まあ、その中で多分僕その間にちょうど、
まあまあまあそうですね、
そうですよね、だからお客さんもピアノにだいぶ馴染んできた時に、うん、あ次ギターこいつギター弾くんだみたいな、ちょっとそういうインパクトがあったもんで、うん、多分、はいはい、僕の歌が良かったっていうのは多分 2% ぐらいじゃないですか。
200% ぐらいじゃ
ないですか。だいぶ振り切りましたね。
泣いてる人たくさんいましたもんだって。はい、ね、すごいすごいと思いますよ。
なんか僕の気持ちも多分少し乗ってたんですよね。そのツアーファイナル日本一周の旅をしたんですけど、
そうですよ、
そのツアーファイナルに僕勝手にさせてもらったんですよね。
そうそうそう、だからなんか、はい、どっかやりたいなって思ってて、なかなか決まらなかったんですね、確かツアーファイナルが、
はい、ワンマンとかも。
そうで東京でツアーファイナルやりたいなっていうご希望は聞いていて、でまあそれはそれでまあ多分されるんだろうと僕は思ってて、
はい、
じゃあその後でいいんで2月来てくださいよっていう話をしたら、じゃあそれファイナルにしますみたいな話や。
今思えば本当
もうキーでしたよ。
素晴らしい場所でしたよ。みんなここあんな素敵な場所で、
もうねすごい響くんですよね、そうですね、声も楽器もも
う楽屋から素晴らしかったですからね。
楽屋広くてね、グランドピアノがある楽屋もあったりとか、音出し放題で、すごく
何よりステージまでエレベーターで行くっての初めてでしたね。
いいでしょう、
はい、
エレベーター専用エレベーターがあるんですよね。
そうそう、なんかもう矢沢になった気分でした矢沢さん
確かに世界の高田がね
本当に。でも今回はそうですね。あ、いやいやいや、
そうですか、
そうですね、
それは相当、まあ、そうなんですよ、はい、だから、11月後で話しますけど、11月に
ね、
またビルボードライブ大阪のライブイベントに出ていただくということで、はい、もう DJ のビス東京ライブと高田リオンは切っても切れない関係ということでね、させていただいてるわけですけれども、そもそもがだからあれですね、ラーメン屋さんの、
うん、そうなんですよ、
で働いてた時に、はい、先輩が独立をするから、
はい、
テーマソングを書いてくれ、
書いてくれ
みたいなんで始まったんですよね。
それがきっかけでしたね。本当に
その前は音楽はやってなかったんですか。
あ、家にもちろんギターはあったんですよね、ちゃんと兄貴のやつとかがあったんですけど、はい、もう音楽活動は一切せず、曲なんかもなくて、かといってバンドやってるわけでもなく、
うん、
でもなんか心の中ではミュージシャンいつかやりたい、いつかやりたいって思ってるような感じだったんですよね。
でステージに立ったことはなかったんですか、その音楽で。
あ、学園祭以外ではなかったですね。
はあ。で、はい、音楽やってるんだってって言われて、
そうなんですよ、
作った、
はい、
先輩勘違いだったんですか完全に。
いや僕嘘ついてたんですよね家にギターも3本ぐらいあってよく弾いてるんですよとか言ってて、うん、楽器弾けちゃいますアピールを多分ちょいちょいしてたんですよね。
それはモテたいからですか。
いや何なんですかね、なんかあれなんでしょうね、きっとただのフリーターだと思われたくなくて夢があるんだぞっていうのを多分、うん、誇張したかったんじゃないですかね。
なるほど。あ、ただ働いてね、うん、日銭を稼いでるわけではないと。
そうですね、夢を
自分の夢を追いかけるためにやってるんだと、それじゃあまあ最初は言葉だったにせよ、はい、現実になったわけですよね。それが
そうです、現実にせざるを得なかったんですもんね。
せざるを得なかった
っ
確かにね、作ってって言われたら
本当そうなんですよ。
でそれで最初に、夢を語れを作ったんですか。
そうですね、そのラーメン屋の店舗と同じ名前なんですね、夢を語れ、
夢を語れっていう店舗を、
はい、
その方が
作るから、じゃあテーマソングの曲名も夢を語れで、
はい、
って言われた時に、はぁーと電撃走って、
うん、
これは僕のこれいつも言った時に友達にも言うんですけど、
はい、
もう電流が本当走ったんですよね、はいはいはい、これは俺の輝かしき音楽人生のスタートになるのではと思って、はやりますやります、もちろんです、余裕ですよ、帰ってきますよ、
なるほど、
その場で言ったのがきっかけですかね。
それであの名曲がバッと生まれると。
めっちゃ長いんですけどね、あの曲、その
長い
尺とかも一切考えず書いたので
じゃあ今日は4曲お届けをしていくんですけど、まずは、そのこのアルバムですね、これラーメン店の名前が全部タイトルになってる。
そうですね、もう結構前のアルバムなんですけれども、
夢を語れというアルバム、
夢を語れというアルバムですね、
の中からラーメン店の名前になっている曲を4曲、
はい、そうですね、今日は
お届けをしてまいります、
はい、
まず最初に歴史を刻めという曲、
はい、
これはどこにあるラーメン屋さんですか。
これ大阪の下新庄が本店にあるラーメン屋さんで、
はい、
今歴史を刻み自体も3店舗くらいあるんですけど。
あ、そういう感じなんですか。
そうなんですよ。
その先輩が一番最初に夢を語れっていうラーメン店をオープンして、
は
い、してその支店みたいな感じでいくつもりも出してあるって
こと。そうですね。
なるほど。
そのお弟子さんもまた独立して歴史を刻み自体も増やしていってるっていう。
なるほど。
そういう感じですね。
すごいですね。
すごい今広まってますね。
家系図みたいになってますね。
本当にそうなんですよ。
へー、素晴らしい。
そうなんですよね。
でどういう曲ですかこの歴史
を聞いての。この曲僕自分で歌うのは結構勇気がいる歌なんですよね。
あ、そうなんですか。
やっぱ弱気になるなよっていうのがサビにドンってくるんですね、
はい、
これまさに僕休んでる時に結構自分では聞けなかった歌なんですよね。
なるほど。
弱気は近いぞ、いやいやいやもう弱気は来ないよ俺にはとか思っちゃった時もあったりとかするんですけど、
まあ、ネガティブな時期ですからね。
そうなんですよね、うん、でもやっぱり僕昨日ちなみに大阪行ってたんですけど、
はいはい、
結構いつも歴史刻み聞いてます、あの弱気になるなよっていうので部活頑張ってますとかいう子がいて、その時にいやまさにこれちょっと今自分で聞き直した方がいいんじゃないかなって思った曲なんですよね。そういうガッツ系がある、ガッツな
曲ですね、はい、お届けをしてまいりましょう。高田リオンさんで歴史を刻む。
世界を変えてやろうぜって話した、冗談だろって言われたけどマジだったんだ。だけど朝が来ればまたいつもの僕で、どうにもなんない変わらん生活、今日も行き場のない情熱はどこへ、
Best Variety of the Music of Tomorrow.
DJ Nobis Tokyo Live。
お届けしたナンバー、高田リオンさんで歴史を刻めというナンバーでした。今日のゲスト、シンガーソングライターの高田リオンさんをお迎えしております。
よろしくお願いします。
久しぶりでございます。ね、昨日大阪行っていただいてたみたいな話をしてたんですけど、そ、その大阪 の、 そのラーメン店を何店舗回ったんですか？
全部で7店舗回りましたね。
あれだっていっぱいずつ食べたんですよね、ラーメン。
もうやっぱりそのなんていうんですかね、前僕よくアルバムとかでできた時は、はい、郵送でポスターとかチラシを送っちゃうんですね。
なるほど。
よろしくお願いしますみたいな感じ で、 でそれを何回かやってるうちに、いやちょっとさすがにあの大事なここぞって時は自分でちゃんともう現地で足を運んで行っていて回って、しかも全部味をラーメンを食べながらお願いしていこうっていうことの方がちょっとギリが通るな、なんですかね、思ったこともあるんですよね、うんうん、それを昨日そうです、ね、やりましたね。
まあ、あのポスターも送ると結構高いですからね。
あ、そうですよね、意外に結構1000
1000円ぐらいするん で、 そうですよ、ね、ポスター10店舗送るのお金があったらいけちゃうかもしれない。
確かにそうですよね。
なんか今ちょっと思いましたけど、
ちょうど良かったですね。
そうなんですよ、まあでもね、現地で交通費とかラーメン代とかいろいろ、
めちゃくちゃ食べて今もちょっともうお腹がぐるぐるしてます
ね。結構大盛りなラーメンでしょ、あれだって。
もう結構、しかも僕が行くと、ああリオンさん来てくれたんですね、じゃあこんだけ盛りますよとか、野菜とかお肉とかガンガンこう乗せてくれるので、ありがとうございますって思う反面、はい、いやー普通盛りで、普通、いやむしろ少なめでいいのにって心の中で思いながらこう食べたりとかしてましたね。
うちのプロデューサーがですね、あの西宮にあるこれが好きだから、これが好きだからによく行くらしいんですよ、
はい、そうみたいですね。
もうあれ昼食うたら夜食われへんみたいな感じでいつも言ってるんで、だ かなり大盛りなんです。僕食べたことないんですけど、まだ実は、
そうそう大盛りなんですよね。
それをじゃあ昨日7杯、
7杯行きましたね。いや自分の限界を知りましたね。
若い、
いやいやもう最後手震えてましたからもう、あこれはもういつ大変なことになるかわからないみたいな。
完食できたんですね。
完食はまあ一応できたはできたんですけどね。
で帰りバスに揺られて
そうなんですよ、トイレ休憩まで大丈夫かなと思いましたけども、なんとか無事に帰ってこれましたね。
なるほど、まあそのね、各ラーメン店にどんな、ポスターを貼りに行っていただいていたかというとですね、はい、11月の5日日曜日、はい、3連休の最終日なんですけども、ビルボードライブ大阪で DJ のビーズ大阪ライブ2017というのが開催をされます。これのメインアクトとしてですね、高田リオンさんにご出演をいただくことになりました。
はい、本当にありがとうございます。
よろしくお願いします。
いやもう緊張しますね。
まあ、あのこういうイベントですので、まあ、1人持ち時間30分ぐらいの、そういうライブになるんですけれども、はい、でもこれを聞いて高田リオンもっと聞きたいなって思ってくれるアーティスト、お客さんをね、増やしていってもらえたらいいなと思って、そういうライブなんですけど、
本当にありがとうございます。そのライブ前にこうやって呼んでもらえるのは嬉しいですね。
いや
ー
もう大事なんですよ、ここで高田リオンを呼んだのには意味があるんです、ちゃんと、はい、でもどうですか、まあ、前はヤマハホール、はい、今回はビルボードライブ大阪、まあ、全然毛色の違う箱なんですけど、前はねこうなんかもうより弾き語りがすごく伸びるというか、はい、際立つライブハウス、ホールだったんですけど、今回はもう完全に、なんていうんですか、もともとジャズクラブみたいな、
そうですね、
ブルーノートのだったので、ジャズクラブみたいなとこで、やるわけですけど、照明ギンギラでね、
高田
リオン、今回は弾き語りで。
弾き語りですね。
あれは結構ステージ広いですよ、ビルボードは。
僕写真でしかまだ見てないですけど、まあ、もちろん名前はずっと知ってて、
はいはい、
まさか僕自分の音楽人生の中でビルボードに出るっていう発想がないというか、その
いやいやいや
絶対出ないと思う。それこそ本当ジャズのイメージだったので。
あ、そうですね、
だから初め聞いた時に、うん、わもう大丈夫かなと思いましたけどね、僕そこに合わないなと思っちゃったんですけどね。
まあ、ジャズミュージシャンの中に入ったらまあそうかもしれないですけど、その辺は全員ポピュラーなので、全然大丈夫だと思います。
いやだから本当にその日の立ち振る舞いがどうするか分かんないですけどね、
い
まだに。
いやいやいや、もうだから当然タキシードを着てね来ていただいて、
いやそれ結構そうですよね、衣装の問題もありますからね、やっぱそれに合うか合わないか
河野圭介とかは T シャツにジーパンでしたけどね、はい、全然
さすがっすね。
そうです、全然服装とかは関係ないんですけど、ただやっぱステージがでかいので、それをこう自分のものにできるアーティストでないと、なかなか弾き語りっていうのは意外と勇気がいるなと思いますけど、
ね、そうですよね、動き回らずマイクの前で、
そうですそうです、
いかにそれで面白いものを見せるかですよね。
そうですそうです、
いや本当にたくさんの人に来てもらいたいんですけどね、本当に僕ラーメン屋の中でライブとかをやってて、
うんうんうん、
関西のお客さんはそのイメージがやっぱ強いみたいなんですよね。
なるほど、
厨房で歌ってる、
はいはいはい、
だけどなんですかね、ちゃんとステージでやっぱ一回見てもらいたいんですよね。
そうですね、
なので
ぜひじゃあラーメン荘で、ポスターを見かけた方は、
そうです、
ね、高田リオンさんを見に まあ、大阪ひょっとしたらちょっと遠い方もいるかもしれないですけども、ビルボードライブ大阪梅田の駅前ですので、ぜひお越しいただいて、はい、お得なライブでございます。
そうですよね、
チケットの方も本当にあと 2,30 枚っていうところまで来ておりますので、ぜひ皆さん、お越しをいただいて、で、ライブチケット欲しいな、手に入れたいなと思ったら高田リオンさんにと連絡をしていただいてですね、はい、
本当に切実にお待ちしております、
はい、高田リオンさんのツイッターとかでメールとかね、はい、連絡をしていただければ予約ができますの で、
そうです、ね、
お支払い当日で大丈夫でございますので、ぜひお越しをいただければと思います。で、まあ、ビルボードライブ大阪でのイベントに伴ってですね、はい、この番組のキー局さくら FM でもですね、はい、ちょっと応援してあげようということでですね、今回高田リオンさんをですね、はい、10月のヘビーローテーションに、
は
い、させていただこうと。
本当ですか？
いうことでですね、
どうしましょう。
これね、曲がですね、もうプロデューサーからも指定がありまして、はい、これが俺がお前の父ちゃん、
はいはいはい、
を1ヶ月、はい、何百回も。
え、本当ですか？はい、俺今それこれ初めて今ここで聞いて聞きましたよ。え、本当ですか？
本当です。10月の桜FM のスーパーソングにさせていただこうと、いうことでですね。
いやありがとうございます。
そうなんです。なので1ヶ月で多分 5,600 回流れるんだと思いますけども。
本当ですか？
はい。
なんということでしょう。
そんな感じで、10月1ヶ月やらせていただこうと思いますので。なのでですね、まあ、桜FM でも流れる、DJ のビス東京ライブで全国でも流れるということで、ちょっと高田亮さんも応援していてあげていただいてですね、11月5日ビルボードライブ大阪にぜひ来ていただければと思っております。
そうですね、
はい、
ちょっとそんな、それだったらもう桜井フィルムさんに近い西宮のこれが好きだからにガンガンちょっと宣伝かけてもらって
ます、ね、ぜひぜひ。多分うちのプロデューサーも今頃行って宣伝してると思うんですけど。
ですか？
そうなんですよ、ぜひね、聞いていただければと思います。皆さん、
ありがとうございます。
というわけで、
いやちょっとあれですね、なんかもう身が引き締まる思いでございますね。
これはですね、もう、はい、ぜひともという、うちのスタッフ全員の総意でございますので。
いや、なかなかその僕日本一周した時いろんなラジオ局のところに行きましたけど、はいはい、やっぱ流してもらって1回なんですよ、
うん、
しかも半尺、はい、半分ぐらいのサイズ、
は
い
は
い、
そうです、そうです。
でも、じゃあ1回だけ流しますねっていうのがまあ普通じゃないですか、はい、それでもありがたいぐらいなんですけど、うん、それをマンスリーで
、まあ、長い曲なので、ずっとフルじゃないですけど、
はい、
流します。
ありがとうございます。いや、はい、もういや、しっかりしないとですね、しっかりしないと。
そうです、はい、というわけで事前に実は曲を4曲選んでいただいてたんですけど、
はい、
1曲どっかを次の曲ぐらいをちょっと父ちゃんにしたいなと思ってる
んです。いいですね、もちろんです、もう全然
いいでしょうか、
はい、よろしくお願いします。
ありがとうございます、はい、続いてお届けするのがこれがお前の父、俺がお前の子、父ちゃん、
はい、
というナンバーでございますけども、これは実際、リオンさんは父親で、
そうですね、
初めての子が生まれ、一人、今一人でしたっけ、
今もうこの放送が流れるところはもう二人いますかね、
はい、もう、じゃあ臨月ってことですか今。
いや、もうそうですね、多分、あ、そうです、そうです、もういつになってそうなっても、
すごい、ビルボード行ってる場合ですか、大丈夫ですか。
いや、全然大丈夫ですよ、もう その頃にはもう
大丈夫ですか、はい、あ、今電話来てもおかしくない状態、
おかしくない状態ではありますけどね。
すごい、うん、お二人目、
そうですね、
なるほど。じゃあ一人目が生まれた時に書いた歌、
そうですね、はい、
これまあ僕自身も父親なわけですけど、もうこれね、涙なしには聞けない音楽でして長い曲なんですけど、聞けるんですよね。
本当ですか。なかなか賛否両論めっちゃあるんですけどね。
まあそうでしょうね。これだから僕ビルボードで聞けなかったら多分一人で暴動を起こすと思うんですけど楽屋でね
でもあ、そうですね、ちょっとしっかり組
み込まれてネオさんちょっとさみたいな、あれが聞きたくてさ大阪まで来てもらったのにさって。
確かにそうですね、そこまでやってもらえといてやれはずしたらもう本当に。
そう、だから10月のヘビーローテーションも決まりましたので、ぜひ曲はちょっとビルボードでもね、生でやっていただいて、本当にね、最近お父さんお母さんになられた方々、ぜひね、ちょっと、生で聞きに来ていただきたいし、高田リオンを聞いて浸っていただきたいなと思うわけでございますけど、
そうですね、
はい、これはでも、なんか思いがあったんですか、この曲を作った時は。
そうですね、ありましたね、うん、どっちかっていうと、これは最初、やっぱりあんまりその世のお母さんが聞いても、そこまでそんなにも思わないだろうなと思って、
うん、
あとは世のお父さんでさえ、真面目に働いてる人もたくさんいる中で、うん、なんか僕はそのミュージシャンとの、なんていうんですかね、何か追いかけながら やっている父親 のような歌なので、あまりあの響かないかもしれないなという思ってたんですけど、でも自分の正直な夢を追い続けている父親にはきっと響いてくれるだろうといった思いで僕自身のことを歌った曲なんですよね。
なるほど。そうですね。ひとまずじゃあ、フル尺でいきましょう。聴いていただこうと思います。高田リオンさんで、俺がお前の父ちゃん。
お前が生まれてくることを知った時、そりゃ父ちゃん本当に金なくて、父ちゃん本当に金なくて、だけどなんとかするのが男だと思ったから、父ちゃん本気で頑張った、父ちゃん死ぬ気で頑張った。タバコの煙立ち込めるハイエースに揺られて、父ちゃん現場で汗流し、母ちゃんは家で頑張った。だから無事お前が産む声を上げたあの夜は、父ちゃん本当にほっとした、父ちゃん本当に喜んだよ。お前が大きくなったら話すつもりだけど、あの頃父ちゃん本当ろくでもなくて、自分の夢ばかり追いかけた。お前がミルクを飲んで寝静まったのを見計らって、父ちゃんこっそりギター弾く、一日一時間だけギター弾く。自分の夢と前の未来天秤にかけてみたけど、どっちにも傾かなくて本当に困ったよ。ただお前のために諦めたとか、いつか夕日が来たらそれこそダサい気がしたんだよ。夢もなんもない、希望もなんもない、理想もなんもない、そんな背中は見せたくはない。だからトライ、何度でもトライ、諦めずトライ、俺がお前の父ちゃん。無様でも父ちゃん、一年に二度三度は耳に入ってくる話、お父ちゃんお前をいじめない、だからお前も誰かをいじめない、お前にバットで殴り殺されないために、俺も殺さないように、キャッチボールから始めよう、夏は神宮へ泣いたでも見に行こう。一年に二度三度は耳に入ってくる話、お電車に飛び込んじゃいけない、だって損害賠償ものすごい、人に迷惑をかける勇気とエネルギーがあるのならば、格闘技でも始めなさい、スパーリング相手は俺がなってやる。行きたくなきゃ学校とか別に行かなくていいけど、その時やりたいことを全力でやってほしい。ただ俺みたく中途半端にどんどん諦めてくならば、それなりに厳しくいくぞ。ユーモアもない、冗談も通じない、頭ごなしはつらい、そういう親父に俺もなりたくはない。だからスマイル、なるべくはスマイル、極力 スマイル。不安だな、でも楽しみだ、楽しみだ。
明日の日本の音楽シーンを追求する近未来追求型音楽バラエティ The Best Variety of the Music of Tomorrow。
高田リオンさんで俺がお前の父ちゃんというナンバーでございました。今日のゲスト高田リオンさんをお招きしております。
ありがとうございます。
もうこの曲が本当にこの間ヤマハホールで聴かせていただいて初めてですよ、
はい、
で僕は2階席で聴いてたんですね、
はい、
で2階席ってこうあのヤマハホールの構造ってこう上から音が降ってくるような感じになるんですよ。すごい音に包まれるような感じで。
本当ですか。
でそこで高田リオンさんのですね、はい、甘く優しい歌声で子守歌のようにですね。
いやいやいや、そうですか。
まあ、まさに、まあ、子守歌っちゃあれですけども、はい、子供へ向けたメッセージじゃないですか、
まあ、そうですね。
グッときちゃって。
いやありがたいですよ。
直後に、ね、はい、MC とか入らないといけなかったので、はい、これ泣いてはいけないと、はい、もう心の中で必死ですよ。
本当ですか。
本当にあの相方の徳永っていうね、もう一人の MC 司会者やってくれた女の子がいたんですけど、はい、彼女は泣いてました。
あ、本当ですか。
どうしようとか。
ありがたいですよ。
本当に素晴らしい音楽を、もっとねこれでガーンと売れていただきたいと思いますの で、
そうですね、頑張ります。
ビルボードライブはじめ、桜 FM のヘビーローテーションですね、桜スーパーソング、ぜひとも10月、頑張っていただければと思います。
はい、
いろいろプロモーションよろしくお願いします。
頑張ります。
はい、ね、でもリオンさん普段からラーメンを食べがちなんですか、はい、
そのめちゃくちゃ食べますね。
マジですか、
はい、
その自分一人で仕事の合間とかのご飯って言ったらもうラーメンが多い。
本当に僕1日3食でもいけちゃうんですよね。この前なんか1日7食食べました
しね。そうでしょ、この間、はい、関西にいらっしゃった時。
そうですね。
そうですよ。この今日お届けしている曲4曲の4曲のうちの3曲はそのラーメン屋さんの店名。
はい、
これだからリオンさんも一緒になって考えた店名とかもあるんですか。
あ、それはないですね。もうその店のオーナーがもういきなり無茶ぶりで、はい、リオン君次の店決まったで、これでよろしくみたいな感じでタイトルだけ、お店の名前だけ僕のところに送られてくるって感じなんですよね。
でもそのなんていうかすごく大きな言葉じゃないですか。
そうなんですよ。
地球規模で考えろとか
それが一番困りましたけどね。
歴史を刻めとか、どうしようみたいな、
いつも迷うんですけど。
どういうふうに想像を膨らませるんですか。
まあ、特に地球規模で考えるのが一番難しくて、
うん
うん、いや何どういうメッセージそれって思うんです、うん、分かんなくなったらやっぱオーナー自身に聞くんですよ、メールで。
あ
ー、こうやって一体どういう思いで作ったんですか。いや、もっと日本人が世界に飛び出して、うん、もっとでかい視点で日本という国を考えてとか、そういう感じで、
そのままですよ。
そのまま、すでに
まだまだまだでかいっすよね、そういう話ね。
本当そうなんですよね。それを僕なりにやっぱ解釈して、あとは僕のメッセージを付け加えて出すんですけど、まあ一番そうですね、一番地球規模で考えるのが苦戦しましたね。
はあ、いやでもすごいな、そうやってね、言葉を一個一個紡ぎ出していって、でももともとその題名からは想像できなかったようなメッセージに昇華させるわけじゃない
ですか。そうなんですよね。
そこはだから高田凛オリジナルのメッセージなんですね。
そうです。僕がやっぱオリジナルのメッセージを付け加えてますね。95% ぐらいは。
なるほどね。でそれ、いや、やっぱりこの曲はいまいちやなって言われたことはないんですか、その店長に。
それが一回もないんですよ。どんな曲出しても、ええなじゃあこれ書けるわ、明日から書けるわみたいな感じです。
それじゃあできたら、はい、こう行って演奏するんですか、社長のところに。
あ、一応日本にある国、あ、日本にある店舗は全部僕もそうですね、行って演奏して、そこの店長さんに聞いてもらったりとかしてましたね。やっぱりできました。
じゃあこれで行こうって言って、
そうですね。
でもうじゃあ CD 渡して、
CD も渡してかけて、またそれをかけてくれて、
結構ずっとループでかかってるんでしょ。
そうなんですよ、
高田リオンの曲
は。はい、なのでお客さんも結構もうたくさんもう耳なじみがあると思うんですよね。
だからそこにこうビルボードに出ますなんて言ったら、
そうなんですよ。だからあのラーメンを食べに来て僕のことすごい認知してくれてるんですけど、いかんせんライブにはまだ足を運んでくれない人が大勢いるんですよ。おいおい、ちょっと高田リオン知ってくれてるのはいいけど、じゃあ一回ライブに来てくれと。
そうですね、
それが今回のビルボードですよ。
そうですよ。
なのでこれを聞いてる今関西にお住まいのあなた、確実にもう絶対にもう来てください。これ
本当にビルボードで高田リオンが聞けることは、まあ、しばらくはないと思います。
しばらくないですね。
はい、はい、まあ、2、3年後にひょっとしたらね、高田リオンが爆売れして、
はい、
ビルボードでワンマンライブ、ね、ブッキングライブってのはあるかもしれないですけども、
あるかもしれないですね。
今回は高田リオンのみならず、
はい、
大野健二さん、佐野瞳さん、斉藤真理さん、そしてポルトネオンという、あと、はい、4組、
そうですね、
ね、3時間にわたってたっぷりと聞くことができますの で、
そうなんですよ。
こんな贅沢なライブございません、ぜひお越しをいただければと思っております。
お願いします。
ちょっと行こうかな、どうしようかなって迷っている人に背中を押す一言を、リオンさんからお願いします。
任せてください、まずですよ、これを聞いてるあなた、生の高田リオンは CD の100倍いいんですよ。
お
ー自分で言って 今恥ずかしくなっちゃ
う。それは、ね、間違いないです。
そうですよね、
100倍で聞かないと思います、
は
い、
ありがとうございます、そうそう、102倍
ぐらい、
うわ、そうそう、まあまあでも本当そうなんですよ。まず実際僕生の方が絶対いいっていうのもありますし、あとライブに来てくれた方、今回そのラーメン屋のテーマソングが入った夢を語れっていうアルバムがもう以前出したんですけど、はい、それを今回僕その日のためだけに弾き語りの音源で7曲録音して、それ無料プレゼントしますから、来てくれた人には。
なんかね、はい、うちのプロデューサーが欲しいって言ってるんですよ、はい、それ
ぜひ
ぜひ。うちのプロデューサーは僕経由で予約してくれてるんですよ。
全然
これ高田リオン経由の人は、はい、この7曲入りの生演奏 CD をもらえるってことですね。
そうなんですよ、これ餌で釣ってるなお前って思われそうなんですけど、でも実際本当ちゃんと全力で撮ったものを出しますし、今僕もいいライブをすると思うので、
ぜひぜひ。
これ損はさせないわけですよ。
そうですよ。
これがね、じゃあチケットいくらなのかって言ったら、そんな高くない
ですか。3000円です。
そうなんですよ、はい、そうなんですよ。
だって3000円の CD なんか世の中にたくさんありますよ、1枚。
そうですよ、
そうですよ。
なので
俺がついてくる
本当にだからね、今迷ってる、これ聞いてじゃあ行こうかなと思ってくれた方、来て、
正直高田リオンさんにお渡ししているチケットは30枚なんですけども、要はその CD はこの世にもう30枚しか存在しない予定なわけですよね。
そうなります、そうなります。
そうですね、30枚限定 CD、はい、これは今後売る予定とかも今のところはないっていう、
ないですね。
ほらすごいですよ。
そうなんですよ、
超プレミアです。
そうなんです。だからそれだけこの今回のこののびさんにもお世話になってますし、今回のライブ本当できれば本当僕たくさん見に来てほしいんですよね、だからお願いしますとか言ったらなんかダサいですね。でもね、いやいや本当にでもまあ絶対いいライブしますんで。
なるほど、
はい、
じゃあプロデューサーにももう一枚帰っておきますんで、高田リオンからもう一枚帰っておきますのです
いません、
ぜひとも皆さんお越しいただければと思います。ビルボードライブ大阪というのは本当に見やすい、場所ですし、交通のアクセスも抜群でございますし、これ以上のライブハウスはございません、本当に素敵なところで高田リオンさんのライブを聴ける。音響も抜群、照明もかっこよく、もうチカチカさせるんでしょ、もうこれ、ね、X ジャパンみたいな。
いやそうですよ、
キラキラキラ、
もうやばいです、ヨシキ出てくるかもしれないですね本当に。
多分基本的にピンスポットだと思います。
間違いないですね、
はい、高田リオンさんのギター一本で勝負をする、そんなステージになると思いますので、はい、ぜひ皆さん見に来ていただければと思います。チケットの方は番組ホームページ http://e-nobby.com e-nobby.com でご予約をお待ちしております。こちらでも高田リオンさんのお目当てということで選んでいただくことができますので、こちらでお申し込みいただいた分についても当然 CD の方は、高田リオンさんの CD がもらえると、はい、 ということでございますので、ぜひともこちらもトライしていただければと思います。お願いします。続いてお届けをするナンバーでございますが、これが好きだからという曲、これもラーメン屋さんの名前、
ね、これもラーメン屋の店舗ですね。
いいですよね、なんかそのラーメンっぽいですよね、うん、これが好きだからみたいな。
そうですね、ね、本当にその通りだと思います、う
ん、
僕は。
でこれでもどういうメッセージになったんですか、高田リオンメッセージは。
まあ、とりあえず好きなことがあるんだったら、まあ、突き詰めていき、うん、まあ、どんなか、ね、どんなバカにされようとも、うん、とりあえず突き進んでいこうと、うん、で壁にぶつかったら、ぶつかった時に、あ、俺ぶつかりました無理でしたって言えばいいんだから、とりあえずまず壁まで全力で走ろうよって好きって言い続けながら、ぶつかっていこうみたいな感じの曲なんですよね。うん、これ結構割とポップで、僕の中では一番速い曲なんですよね。そのテンポとかも速くて、
なるほど、
結構軽快な感じなんで、うん、好評です。
お届けをしてまいりましょう。高田リオンさんでこれが好きだから。
おい、そろそろ現実を見ろって、言ってくる人たちの全員が全員ちゃんと現実を見てきたのかは定かではないぜ、怪しいとこだぜ。おい、現実はそんなに甘くないぞって言ってくる人たちの全員が全員ちゃんと現実の壁にぶつかっていったのかは、話聞いてるだけじゃわからないよな。そう、誰かから聞いた話、あるいは中途半端な経験談も混ざっちゃってるでしょきっと。そう、アドバイスはあくまでもアドバイス、結局は君の目で君の手で確かめた方が早いよ。これが好きだってどうどうと言える、言える言える、これが好きだ突き詰めたいのだ、yeah、 ねえ今そこから何が見えるかわからないけれど、あえて現実の壁を触りに行こうぜ、ことだからもう考え込みすぎて日もさちもいかなくなってるんだろう。 So take it easy さ、誰かもう嘘歌っているよ、いいみたいだよ、単純でいいみたいだよ、とりあえず笑っていってくれ、その方がずっと素敵だよ、oh、 これが好きだってどうどうと言える言える言える、これが好きだから、その理由だけあれば十分十分十分、ねえ誰になんて言われようとか
DJ のビス東京ライブ、お届けをいたしましたナンバーが高田リオンさんでこれが好きだからでした。続いて DJ のビス東京ライブをハワイで応援してくれているケイズーレディオから毎週届けられます音楽と情報の定期便です。ケイズーアロハハットライン
アロハハットライン。 It's time to
grab a surfboard。 日本の皆さん、のびーさん、アロハ。ハワイのケイズーラジオ DJ カリンです。今日はハワイ州観光局の公式サイトアロハプログラムについてお話しますね。アロハプログラムは ハワイの専門家が監修した文化、歴史、自然などハワイを深く正しく知るためのラーニングサイトです。ハワイスペシャリスト検定を受験できるハワイ州公認のプログラムなんです。このウェブを見ていきますとハワイをもっと知ることができます。基本情報に始まってイベントや旬の情報、ハワイの基礎から文化歴史などカテゴリー別に学べる無料のインターネット講座もあります。アロハプログラムの会員同士で情報シェアできるコミュニティサイトで交流もできます。メンバー登録をすることによって特典もあります。登録は誰でも無料で登録できます。そしてハワイスペシャリスト検定、これはハワイ州観光局公式のオリジナル検定試験です。初級のクプクプから中級ラウアへ、上級ハープ段階を経て学んでください。トライアルもできますのでチャレンジしてみてください。問題は10問で回答は3択です。そして実際に検定を受けてみようという方は、初級は無料で毎日いつでも検定を受けられます。中級と上級になると有料で受験期間は決まっています。ハワイスペシャリスト検定に合格すると合格証やオリジナルグッズがもらえます。各級に合わせたウェブセミナーや日本やハワイでのセミナー、ワークショップ、イベントに参加することができるんです。いよいよこのアロハプログラム、ハワイでの体験ツアーが開催されることになりました。今年の11月25日土曜日から12月2日の土曜日まで、開催場所はオアフ島です。ハワイスペシャリスト検定中級以上の方は無料で参加でき、初級アロハプログラム会員であれば特別料金で参加できます。実際にハワイで体験するアロハプログラム会員限定の現地発着ツアーです。現地集合現地解散となりますので、個人のスケジュールに合わせて参加できます。ぜひこれからハワイにという方は、日にちが合えばどこかで参加してみてください。すべて事前予約制なんですが、スケジュールなど詳細はアロハプログラム .com アロハプログラムからお申し込みください。例えばどのようなスケジュールになっているかというと、11月25日初日は伝統的なハワイアンフードを自分で手作り、ハワイの食について深く学ぶツアー、またラウハラクラフトの工程をお見せします。ネイチャーウォークからクラフトまでラウハラについてご紹介。その他ポリネシア伝統航海術を一緒に学ぼうツアー、ワイキキ散歩、ワイキキにある有数の銅像巡り、ハワイの王家にまつわる人々を偲んで王国の人々のお墓を回り歴史をたどるツアー、12月1日にはワイキキで懇親会もあります。ハワイの音楽を聴きながらの夕食のひととき、最終日はハワイアンのソウルフードタロイモについて学ぶというようなツアーが出ています。せっかくハワイにいらっしゃるのでしたら、通常のツアーでは体験できないディープなハワイを楽しんでみてはいかがでしょうか。ハワイ州観光局公式アロハプログラム、ぜひサイトの方を覗いてみてください。お届けしているのはジェフ・ピーターソン、カヘアラニー。それではまた来週までお元気で。ケズラジオ DJ カリンでした。マハロ
Best variety of the music of tomorrow.
As の日本の音楽シーンを追求する近未来追求型音楽バラエティ。
お届けいたしましたナンバーが高田リオンさんで、これが好きだからというナンバーでございました。
ありがとうございました。
高田リオンさん11月の5日ビルボードライブ大阪で、パフォーマンスをしてくれます。そして来年の1月の27日、はい、西荻窪にありますアートリオンで、ワンマンライブ、はい、こちらもプレミアチケットになると思います。もうすぐ売り切れてもおかしくないぐらい。
そうですね、確かに、
はい、キャパでございますので、ぜひ皆さんこちらもね早め早めにチェックしていただいてお越しをいただければと思います。あの距離でリオンさんが見えることはまあしばらくないかもしれないです。
そうですね、
うん、はい、ぜひともチェックしてみてください。高田リオンさんは、漢字の高いに田んぼにカタカナリオンで、
はい、
検索すると一番上に出てきますので、そちらからチケットのお申し込み、あるいはツイッターのフォロー、
そうですね、
などなどしていただければと思います。
は
い、
どっからでも受け止めます。どっからでも。
そうですよ、
はい、
赤羽のどこに住んでるんですかって質問したら多分返してくれるんですよね。
それはちょっとあれですか、ね、
ちょっとあれですか、はい、いろんな安全の面とか、
はい、そうそう、郵便番号ぐらいだったらいけますけどね。
郵便番号、まあ、そこまで大体特定できる。
確かに
赤羽ってどの辺かなみたいな。よろしくお願いします。皆さんぜひともお越しいただければと思います。DJ のビース東京ライブには名物コーナーがございまして、ノビーに聞けというコーナーなんですけれども、DJ のビーマーで1時間いろんな、まあ、質問をさせていただいたわけですけれども、逆にリオンさんの方から一つ質問を投げていただきまして、それへの回答拒否権が僕には全くないという恐怖のコーナーでございます。はい、何でもどうぞ。
はい、いいですか。じゃあ
何でも大丈夫。
僕この前ちょっと年下の女の子と話してるときに、女性の芸能人で例えば誰が好きなんですかって言われたんですね。
はいはいはい、はい、
その時僕今乃木坂46すごい好き で、
はい、
で乃木坂のこの子、この子今可愛いと思ってるんだよねって、あ、まあ、その子19歳とかだったんですね。
なるほど。
そしたら、え、ロリコンじゃないですかって言われたんですね。
おー、なるほど。
あ、何そういうダメなのっつって、そんで今思ったんですよ、こうやって年齢、僕今32歳、はい、上がっていったら、うん、やっぱり好きな芸能人も年相応の、例えば広末涼子さんが好きだねとかいうことで、ちょっと、まあ、好きなんですけど、広末さん、ね、深田恭子さんすごい好きなんですけど、はいはいはい、じゃあ何この、じゃあ結構下の子はもう好きになっちゃいけないのって思ったんですよね。じゃあのびさん、
はい、
今、
はい、
20代前半もしくは10代でも構わないですね、
はい、
注目している、いや注目してるじゃねえな、いや好きだって思う、あ、この子好きだわって思う女性芸能人お願いします。
女性芸能人ですよね、はい、要はその近くにいるシンガーソングライターとか
です
ね。
あ、どっちも聞きたいですけどね。でもそれは仕事に支障がありそうですからね、誰か一人
で。そうですね、誰か一人って言いにくいですね。
そうそうね、
注目している女性芸能人ですね、はい、でも山本彩花さんとか好きですよ。
あ、本当ですか。
NMB の。
意外ですね。
はい、
へー、
まあ、あとは単純にあの指原さんはすごいなと思います。
あ、まあ、確かに、
うん、
あの人はすごいですね。
あのトークはでもやっぱりそのアイドル系になっちゃいますね、どうしても。
あ、やっぱり、
はい、
いや、じゃあちょっとどう思います、のびさん、え、ロリコンじゃないですかって言われたら、今度から僕どう切り返したらいいですか。のびさんどう切り返します。
どうなんですかね。でもだって好き愛に年齢はないだろうっていうことでしょ。
のびさん、そう、素晴らしいですね。そうっすよね。
たまにあるじゃないですか、大富豪の70歳と20歳ぐらいの人が結婚するとかって。そういうのを考えると、は
い、
あんまり関係ない気がするんですよね。
関係ないですよね。
その孫の年齢じゃないって言われるようになったとしても、
はい、
まあ、そこまで言ったらロリコンとは言わないかもしれないですけど。
言わない、うん、
うん、
じゃあもっと僕自信満々に言えばいいですね。
相手が合法的な年齢ならいいんじゃないですか。
合法的な年齢、まあ、18歳以上って
です、ね、18ですかね。そうですね、
そうですよね、
うん、
ミスチルって言われましたこの前。
うわ、
好きなアーティスト何ですか。ミスチルなんだよね。ミスチルって、なんで、何でしたっけみたいな。
ミスターチルドレンを知らないです。でも逆に彼女らの好きなアーティストどれだったか分からなくなってきません。
分かります、分かります
ね。三代目なんとかのとか言われても、うん、曲は浮かぶけど一人一人の名前とか絶対わかんないじゃないですか。そう
です、やっぱあるんですね。知らない間にジェネレーションギャップってやっぱ生まれてるんですよね。
生まれてきます。
いつまでも僕若いし流行に最先端分かってると思ったんですけど、まあ、分かんないこと増えました。
この話の続きはですね、
はい、
おまけトークというのがありまして。
そうですね、
ダウンロード版だけのおまけトークとか、ああいうのがあるんですね。今日オンエアで聞いてくださっている方は来週月曜の午前0時からですね、ダウンロード版が無料で登録なしで聞いていただくことができますので、こちらの最後についているおまけトークの方にですね続いていければと思っておりますよ。ホームページアドレス http://e-nobby.com e-nobby.com で皆様のアクセスをお待ちしております。ラストのナンバー来ました。地球規模で考えろ。
はい、
これは高田リオンのメッセージはどんな感じでしょう。
いや、もうさっき話した通り、まあ、すごい悩んだ曲なんですけれども、うん、まあ、本当にこれはもうタイトル負けしないように、
うん、
あのもうサビの歌詞を言っちゃいます。もう地球規模で考える笑顔の伝染作戦っていう歌詞があるんですけど、うん、まあ、もっと本当よりよくあの広い目で見て、うん、さらにそのもっと広い視点からこうなんていうんですかね、 なんかこういいパッションをこう広げていこうかな、うん、全然うまくまとまったね。
パッション
今自分で話してびっくりしましたよ。
グッドバイブスを、
あ、そういいですね、はい、
なるほど、
もうバイブス超やばい、超やばいみたいな、
超なりきれてない、
そうそう、すみません、
これ、ね、やっぱ30代
です、ね、そう、まあとりあえずそういう、まあいい歌ですよ。
なるほどなるほど、はい、じゃあこのポジティブな、雰囲気を、
はい、
もっと拡散していこうぜ。
そうですね、まさにそうですね。
なるほど、はい、そういうナンバー、はい、お届けをしてまいりましょう。今日のラストのナンバーでございます、地球規模で考えろ。今日のゲスト高田リオンさんでした。
ありがとうございました。
地球規模で考えれば僕の悩みなんてのはもうあってないようなもんさ。それよりももっと深い目で何かを見れるかな。例えば世界的な規模で World Wide Human World Wide Eye World Wide Love、このルイ・ヴィトンのカバンからマイ箸と携帯灰皿が出てきた時、その見た目とはかけ離れた素敵さに僕はときめいたのです。君に好かれたくて実はあんまり興味ないけど、エコバッグ欲しいんだよねって嘘ついた。そしたら彼女いいねなんて言うもんだから、動機は不純だけれど早速買いに行ったのさ。君がやってることにつながればいいじゃない。なんか矛盾してる気も確かにしたんだけどさ、君の笑顔につながればいいじゃない。地球規模で考える笑顔の伝染作戦、悲しみの消滅作戦を時代の文句並べたって何も変わりはしないだろう。僕らにできる今僕が目の前の綺麗な野原に、めんどくさいから空き缶を捨てるとするだろ。そんで僕と同じような考えのやつがまたそこに捨てるとする、すると連鎖して連動してそういうやつらが増えてゆき、結果的にそこがゴミ広場になるのだ。もう一つ例えれば今目の前のエスカレーターの列に、めんどくさいからまた僕が横から割り込むとするだろ。すると連鎖して連動して他のやつらも割り込んで、結果将棋倒しさ。子供が笑うってテーマをどこかの知事が掲げてたけど、その通りまずは僕らが見本にならなきゃな。優しい気持ちを家族友達恋人から与えてゆけば何か変わるかもな。地球規模で考える笑顔の伝染作戦、悲しみの消滅作戦を政治家の文句言ったって何も変わりはしないだろう。僕らにできる
行動はありかな、なしかな。いつもそんなこと考えてるんだ。自分の生活だけで精一杯手一杯だね。でもなんかやれることがあるぜ。
マーケットお疲れ様でした。
お疲れ様でした。
高田イオンの武道館公演はいつになるんですかね。
それはあの僕散々言ってきたわけですよ、
うん、
3年後までに武道館出るんで応援よろしく、
うん、
もっと言えば3年後には紅白出てるんでよろしく。
も
うどの何回どのステージで言ったかもうめっちゃわからないぐらいもう散々言ってきたわけですよ、
うん、
できっとお客さんの中にはあれ高田イオンそういえば紅白はって思ってる人、まあ、いると思うんですよね、
うん、
あとはなんかあいつ結局ダメだったなとか、
うん、
で僕それはでも今決して間違ってなかったなと思ってるんですよね。あの時まあどうぞって言ってよかったなと、うん、でやっぱ無理だったっていう経験が今ついたんですよね。
なるほど、
うん、でもまあ期限はなんであれ、
うん、
でもまあずっとねあの諦めず虎視眈々と狙っていけばいいんじゃないかなと思ったんですよ ね,
ね、
うん、なんかこれ言うとなんかなんだもっと期限つけて昔みたいに頑張れよって思われるかもしれないんですけど、うん、いやもうなんか違うんだと俺も一回挫折を味わってたんだと
うん
っていうのを
なるほど
ちょっともし聞かれたら解いていきたいですね。
なるほどね、うん、なんかそのだんだんですけど続けていくに従って、
はい、
目標って現実的になってくるんですよね、
はい、なってきますね。
でもなんかそれって悪いことのように思わなくて、
はい、
僕その5年半前に始めた時に、
はい、
3年のうちに100万ダウンロードいくぜみたいな、はい、月々100万ダウンロードいくみたいなことを掲げて、
はい、
何言うてんねんみたいな感じで、まあ、実際それ達成しなかったんですけど、今でも月々10万ぐらいあるんですよ、
はい、
うん、全然達成してないじゃないですか、うん、でもなんかその周りでねこう、はい、のびくんのびくんって言ってくれる人も増えたし、
はい、
なんかどうやらそのコミュニティ FM の業界ではなんとなくみんなのびくんの番組っていうのがあるらしいっていうのを知ってくれてたりとか、
うん、いやそうですよね
っていうのがすごくありがたくて、
うん、
そのコミュニティ FM 協会の集まりなんかに行くとなんか、はい、のびくんやねみたいな感じで言ってくれたりとか、
僕も言われたことありますよ、日本一周中に例えばあ富山かな例えば富山に行った時に、
はいはいはい、
僕のホームページをそのまま放送中に見てくれてたパーソナリティの女性さんが、
はい、
女性の方があれのびさんの番組出てるんですねってうちの局でもあのネットしてるんで
富山シティ FM
そうです富山シティ
FM そうなんですよ、
はい、そういうこと聞いてやっぱのびさんもやっぱ全国でこう聞かれてるんだな
あそうなんですね、
う
ん、
なんかそういう風に
ありがたい
やっぱすごいありますよねなんか着実に何かがこうちゃんとついていってるみたいな
やっぱり今54曲ですか流れてるっていうのはやっぱり結構インパクトはやっぱあるみたいで
そうですよね
うん、ただ全国にはまだ300の ラジオ局があるんですね、まだ6分の1なのでとりあえずこれをなんとか3桁に持っていきたいなっていうのが僕の野望です。
素晴らしいですね。
うん、まあ、これはね向こうさんの都合もあるのであれですけれども本当にでも楽しく番組を続けていきたい、この番組をなくしてはいけないっていうのがなんとなく今の目標になっていて、
はい、
うん、自分の行けるスピードでずっと行くっていうことをやっていきたいなって思ってますね。
まだそれをちゃんと言えるからいいですね。今野望って言いましたけど素晴らしいですよ。
でもリオンさんも一緒じゃなくて、ね、チャンスがあったら、
はい、
いろんなチャンスは掴んでいくけれども、
そうですね、
いやなんか自分から無理に取りに行くと情熱大陸出たいとかっていうのはあるわけですよ。言い続ければねなんか、
はい、
叶うかもしれないですけども、リオンさんのその武道館も一緒じゃないですか、なんかでもやっぱりそこには現実的にいろんなハードルがあるわけで、
うん、
そう考えると一個一個こう目の前にあるものを着実にっていうことを考えると、ビルボードにね、ステージをしっかりとやっていただき、ワンマンを満杯にし、その先 CD を5万枚売りみたいなのあるじゃない、なんかそういうのかなっていう。
そうですよね、その積み重ねしかないんですよね、でも本当に。
なんかどっかでピヨッとこう跳ねることはあるんだと思うんですよね。なんかでも勢いがついてきた時にはやっぱり乗らないといけないけども、それってこう助走しないと、
そうですね、高くね、うん、いけないですもんね。
そうなんですよ。
いや
リオンさんもやめないっていうことを最低限の目標に、
そう本当に
でも僕もそれなんですよ、
はい、いや僕もそう思います。今は本当すごく思いますね。
やめない、でも活動終了しますみたいなツイッターが流れてきたら僕は本当に悲しいですよ。
そいや大丈夫です、それは
本当に、
はい、
そうですよ。僕もいずれはやめますけど、
あ、まあ、まあそうですよね、
いずれはやめますけども、うん、それはやっぱりこう体が続く限りやっていくみたいなね、
うん、そうですよね、
ところのガッツは必要かなと思いますけど、うん、
僕も本当にそう思います。 これからどういう立場になってもどこに住まいがどこに変わったとしても、うん、なんかやっていこうと思いますからね、
うんうん、なんかねそうですよね。もう東京ライブっていう番組ですけど、
はい、
東京だけで収録するのもちょっと古いなと思ってて実は、
はい、
地方にすごい人たちいるじゃないですか。たくさん
いますね。
で、まあ、今はね東京に来てくれてますけど、
はい、
もっとネットが発達したらひょっとしたらもうライブっていうものの概念が変わって東京に行く必要なくなるかもしれない。
確かにそうですね。
そうなんですよ、うん、だから本当に音響技術とかそういうのが発達してきたら、うん、家でライブを楽しめるようになるとしたら関係なくなりますよね。
そうですね。
だから東京ライブっていうその東京に来たアーティストさんをどんどんピックアップしていくっていうのを、うん、そもそも考えようとして古いのかもしれないですね、さっき の, あの聞き放題サービスと同じ、
まあ、でもまたそれもしね、変わるにしてもそういった機会がきっと訪れますよね。本当にそういう風に変えなきゃいけない時
が、ちょっとこう一歩先を読んでこう、なんとなくそれ波が来た時にわーっと乗れるようにしておくみたいな。
そうですね。
そうですよ。高田理音最強ですよ。だってラーメンは家では食えないっすもん、はい、そこに入ってるっていうのはすごいですよ。
なるほど。
そうですよ。
そうですよね。
歴史を刻めのラーメンは歴史を刻めに行かないと食えないっていうのは、それは多分どうなってもそうだと思うんですよね。
本当に頑張ります、いい曲書きますね。本当に、
いや本当に、うん、またいずれ番組にもね、主題歌とか書いていただければと思
います。それは大役すぎますよ。
いや全然ですよ。はい、そんなわけで11月の5日ビルボードライブ大阪で皆さんお待ちをいたしております。僕もリオンさんも、おります、
はい、
終演後は物販に立ちますし、僕も、うん、僕なんか売るかもしれませんので、はい、その時はぜひまた買っていただければと思います。
そうですね、
はい、
メガネとかですか。
メガネはもっと単価安い500円ぐらいがいいかなと思ってるので、はい、ご挨拶に来た人が500円こうポロポロポロポロ落としていってくれるぐらいのそういう感じでちょっとねやっていきたいと思っておりますので、はい、で僕は差し入れは結構です。大丈夫です。東京まで持って帰るのが大変なので、はい、リオンさんも大丈夫ですか。
僕も大丈夫です。
大丈夫ですか、
はい
はい、じゃあどうしてもという方はビールで
この前山川ホールでめっちゃビールのワンケース、
ね、ビールワンケースっていうのがあって、
あれすごかったですね。どうやって持って帰るんだろう
と
思いましたよ。あれ
きつーと思って車で来てた人とちょっとわけわけして、
はい、いやそりゃそうですよね。いやそういったこともあるんでね。
そうですそうです、はい、あんまり大きくて重いものだとちょっと残念ながらっていうこともあるので、
そうですね、
ビールよりはビール券の方がありがたいかなっていう。あ、
確かに確かに、
はい、ビール券くれみたいな
やつ。もう本当ビール大好きですね。
これビール券来たら山分け、
ね、あ、いいですね。いただきます。
ぜひともよろしくお願いします。
はい、
今日のゲスト高田理音さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。